225号室、秋葉理香と。ここか。秋子さんからこの文庫本を持っていけば大丈夫だって言われたけど、芥川龍之介。俺、この本読んだことないけど、大丈夫かな。
理香ちゃんには、あんたも芥川龍之介が好きだって伝えておくからさ。それをきっかけに仲良くなればいいんだよ。簡単だろ。
大雑把な。
ああ、なんか言った？
何も。あきこさんに乗せられちゃったけど、どう考えても行き当たりばったりの作戦にしか思えないよ、これ。話のきっかけも何も、まともに読んだことのない本で、どう話を広げて仲良くなればいいんだろう。ダメだ。せめて本を読んでから出直そう。それがいい。いって。
誰？誰かいるの？
このままじゃしょうがない。へい、ママよ。こんにちは。古い病院はどこでもそうだが、カーテンもシーツも真っ白だ。壁も床も天井も白い。そんな遠近感が狂ってしまいそうな空間の中に、理香は一人でいた。まるで置き去りにされた小さな子供のようだった。
あなた、谷崎さんが言ってた人？
あ、うん、そう。あ、ほら、これ。
私、それ読んだわ。
え？あ、うん。
あなたも読んだ？
え、まあね。
どうだった？
あ、うん。
私、それに入っているお話の中じゃ、みかんが一番好き。短いし素朴だけど、すごくいい話よね。
ああ、そうだね。
あなた、本当に読んでるの？
理香の視線は、僕をズタズタにした。伝えないというその行為が、すべてを伝えていた。その瞬間、とても大切なものを壊してしまったのだと、僕はようやく気づいた。もう取り返しはつかない。この世界では、一度起きてしまったことは、決して元に戻らないのだ。皿を落とせば割れてしまう。人を傷つければ、相手に嫌われる。元には戻らない。決して。惨めだった。けど、もう遅い。やがて理香は僕から視線を外し、窓の向こうに顔を向ける。窓の向こうには小さな山があった。龍頭山だ。地元の人間である僕には、砲台山という響きがしっくりくる、あの山だ。理香は随分長い間、その山を見つめていた。
ねえ、あの山知ってる？
あの山？
そう、あそこに見える山よ。
ああ、砲台山のこと？
今なんて言ったの？
え？
今よ、今。
砲台山って。
そう呼ぶの？あの山？
うん。もうずっと昔だけど、あそこには大砲があったんだって。だから地元の人間は今でもそう呼んだりするんだ。
本当に？
うん。あのさ、さっきはごめん。
え？
あきこさんが、谷崎さんのことだけど、共通の話題があった方がいいだろうって言ってたから、 それでこの本を持ってきたんだ。別に君を騙すとかそういうつもりじゃなくて。でもごめん。
許してあげるわ。
え？
探していたものを見つけてくれたから。
え？
ただし条件があるわ。
条件？
そう、条件。私の言うことを聞いて。何でもよ。私が欲しいって言ったらそれを持ってきて、私が笑いたいって言ったら何か面白いことをして笑わせて、そうしたら許してあげてもいいわ。
リカは笑った。それは小悪魔のエミというやつだった。僕はただ何にも分からずうなずいていた。許してもらえるというだけで嬉しくて嬉しくてたまらなかったから。この時僕はまだ分かっていなかったのだ。自分が泥沼に向かって全身ダイブしてしまったことなんて全然気づいていなかった。その泥沼は恐ろしく深く、一度飛び込んでしまったら脱出不可能だなんて全く理解していなかった。